子供の育ち、不登校、障害児、学校建築について。質問者は山本明美、立務。文科省の不登校対処の新ガイドラインにある不登校特例校設置促進についての検討状況とハードルは何ですか？
不登校特例校の設置に向け、視察等を行い、柔軟なカリキュラムのあり方を検討してきました。一人一人に応じた学びの姿をより具体化していくことが課題です。
学齢期前の障害児や医療的ケア児のインクルーシブ保育の受け皿は、また増設を望みますが、
集団生活の環境下で安全にお預かりできる障害児、医療的ケア児については、区立保育園を中心に受け入れています。また、介助員の配置や、心身障害児教育対策費補助金等により、障害児の受け入れの促進を図っています。
新学習指導要領や環境面の取り組みに加え、学びのプラットフォームとしての学校施設のあり方が求められます。民間の知識やノウハウを企画段階から取り入れる必要があります。この視点から、プロポーザル方式の設計者選定が国からも求められていますが、
設計者を選定する際には、プロポーザル方式を含め、施設整備の内容に適した方式の採用が必要と考えています。
気候危機について、自転車対策について、質問者は野垣明子、共産。気候危機対策は、区民に我慢を強いる節約型ではなく、歩行や自転車移動による健康増進など、新しい社会を開く前向きな方向性を区民に示すことも重要と考えますが、いかがですか？
快適に楽しみながら気候変動対策に寄与する取り組みを検討し、周知することで、区民に前向きに捉えてもらえるよう努めます。
第3回定例会での照明 LED 化助成の質問への答弁、より良い制度の見直しの内容とは。
助成対象を所有者である区民から拡大することを検討します。
交流自治体の青梅市でのカーボンオフセット事業の森林面積と推定 CO2 吸収量はどれぐらいですか？
計画面積は12ヘクタール。推定 CO2 吸収量は120トン程度です。
区立公園での樹木の植林を求めますが、拡張整備中の馬橋公園ではどうなのですか？
新たにおよそ80本を植栽予定です。
都市マス案では、自転車走行空間の整備の方向性が不明確です。自動車交通を制御する都市構造をどう作るのか伺います。
車から人中心の街づくりに転換するため、ウォーカブルな街づくり事例も参考に検討します。
移動の利便性向上を、生徒の声を反映し、校則の見直しを。質問者は、楠山美樹、共産。公共交通不便地域の設定にあたり、駅やバス停からの距離だけでなく、地域の状況、住民の要望など、総合的に検討すべきです。
距離によって、一律に排除するなどの考え方にとらわれず、区内全域で移動の利便性向上に努めていきたいと考えています。
ハラスメントを受けたことがあると回答した区職員が411人に及んだのは、前区長の下で 対策が徹底されてこなかった結果ではないのですか。結果の反省とその後の対応はどうですか。
岸本区長の宣言を皮切りに、全庁を挙げてハラスメント根絶に向けた対策をスタートしました。
区内の中学校でフリース着用で登校した生徒が校則違反と指摘されました。こうした校則を教育委員会は妥当と判断しますか。
当該の学校については次年度に向け防寒着のルールを生徒の声を反映し見直していくことを確認しました。
区庁舎はじめ公共施設トイレへの生理用品配置を求めます。
区施設で生理用品を配備することも含め、生理の貧困にどう向き合っていくか関係部局でしっかり検討します。
現代の赤髪イコール自衛官募集業務は中止を。質問者は洞口智子、革新。自治体が住民の知らぬ間に防衛省の自衛官募集業務に関与し、勧誘の対象として若者の個人情報、氏名、住所、生年月日、性別を無断で自衛隊に提供しています。当区における自衛官募集業務はいつ始まったのですか。
自衛官募集事務は昭和29年度から行っており、平成25年度から区が対象者を抽出した名簿を閲覧に供していることを除き、事務の内容に特段の変化はありません。
名簿の対象者の年齢・性別は、昨年度と今年度の対象人数は、これまで名簿に掲載された人は何人ですか。
対象者は、募集対象年齢となる21歳および18歳の男女と15歳の男性の、いずれも日本国籍を有する者となりますが、年度によりこのうちの一部の年齢は閲覧の対象とならないこともあります。こうした閲覧人数は、令和3年度で6727人、令和4年度で6828人、平成25年度以降の合計人数は72426人です。
自衛隊本部による閲覧自体をやめさせるべきと思いますが、
自衛隊募集事務自体は、今後とも法令に基づき適切に行っていくべきものと考えています。
住宅地を脅かし、憲法29条財産権に反する大震度法は改正を。質問者は、毛芝誠一、平和。コロナの猛威が続く間は5類に下げても、患者の医療費と医療機関への財政支援は国が責任を持つよう求めてほしいと考えますが。
区独自の支援策及び国や都への要望を検討していきます。
シールド機が住宅の下で故障すると地上から修理が必要です。これでは外観工事が地上に影響を与えないとは言えないのではありませんか。
事業者において再発防止対策が有効に機能していると確認し、より慎重に屈伸を行うとしています。区は住民の安全確保、不安解消のために万全の対策を講じるよう事業者に求めていきます。
外観の2について、現状と岸本区長の考えを伺います。
杉並・武蔵野・三鷹区間は必要性やあり方などについて検討が行われています。私は外観の2の必要性には疑問を持っており、引き続き必要性の有無から ゼロベースで検討していきたいと考えています。
大震度法に保証規定がないため、事業者は独自の保証規定を設けていますが、国に対して法的な保証規定の検討をするよう求めてほしいと考えます。住民は不安であると思います。
そういった声をしっかりと事業者に伝えていきます。
誰一人取り残さない障害者支援と介護従事者の賃金保障を。質問者は、新庄節子、平和。福島原発事故で学校の芝生養生シートから高濃度の放射性物質が検出されました。シートは今も区役所地下にあるのですか。40年超えの東海第二原発は首都圏に最も近い原発であり影響が及びます。再稼働と運転延長に対する見解をお聞きします。
国の責任で処理する指定廃棄物ですが、処理方法が決まるまで区が保管しています。現在も洗浄方法が未確立です。原子力発電は核廃棄物の処分や安全性等に課題があります。
介護報酬増額につながらない介護従事者の賃金アップが必要です。区長会から国への意見は、
厚労省に対し、介護報酬をサービスの実態に合わせ、適切な金額にすることや、国の費用負担割合を増やすよう要望しています。
障害者の雇用と福祉の連携など、制度整備がたびたび行われます。必要な方に直ちに対応できるよう求められていますが、
昨年12月の改正法で、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び雇用の質の向上や地域生活の支援体制の充実等に取り組むこととされました。改めて今日的なニーズや課題の整理、対応の検討が必要です。今後も障害福祉サービスの充実に努めます。
国防は平和と区民生活の土台、核シェルター設置を求める。質問者は佐々木千夏、勝利。最近、中国や北朝鮮による我が国への核攻撃の危険性に対する不安が高まっています。政府の対応を待つのではなく、区独自で核シェルターの整備を改めて求めます。
核シェルターの整備は、国防政策として国が一元的に方針を示すべきことであり、区独自で対応することには馴染まないと考えています。
高円寺駅北口のみずほ銀行 ATM 前の道路の舗装が一部剥がれており、年配の区民から歩いていると凹みにつま先や杖が当たり転倒しそうになった経験が何度もある。と通報がありました。このような道路は思わぬ転倒や怪我、特に年配者は骨折となる場合も考えられます。未然に防ぐためにこの道路は早急な改善が求められると思いますが、
すでに維持管理を行っている事業者と調整しており、早期に補修を行います。
全国で強盗事件が多発しています。年配者の家庭を抽出し、安全パトロールの回数を増やしてほしいと要望がありますが、
高齢者世帯のみを抽出してパトロールすることは現実的ではないと考えています。